4. 私の意見箱から。町政への意見を各自治会に設置の意見箱へお寄せください。内容によっては、庁法で回答ができない場合もあります。ご了承ください。ご意見。ここ数年、各自治会で行われている防災訓練の規模が縮小され、自治会の役員だけの訓練になっております。コロナ禍の中で仕方がないのでしょうが、全員参加できる訓練は検討しないのでしょうか。要約、回答。町は令和元年の台風19号を教訓に防災訓練の見直しを行い、地域の特性に合った訓練を進めております。昨年は千曲川の水害に備えて、7自治会を対象に一人一人の家族構成や生活環境に合わせて作成する避難計画、我が家の避難計画、マイタイムラインの作成講習会を実施することで、水害に対する理解を深めていただきました。令和3年から令和5年の3年間で、千曲川の水害、松川の水害、土砂災害、地震といった災害事象ごとに対象となる自治会を変えて訓練を行ってまいります。令和3年は千曲川の浸水想定区域となる13自治会を対象に、我が家の避難計画の作成講習会や、千曲川の水害を想定した防災訓練を実施します。それ以外の自治会は、6月6日日曜日に自主防災組織が主体となり、地震を想定した訓練を実施していただきました。コロナ禍ということもあり、公会堂に集まる人員は役員に絞りつつも、隣組集合場所には世帯の代表者が集まり、組長を中心に安否確認を行う訓練を行いました。引き続き地域の防災力強化に向けて防災訓練を実施しますので、よろしくお願いいたします。写真、昨年実施した我が家の避難計画作成講習会の様子があります。写真終わり。問い合わせ、総務課総務係、電話026-214-9100、私の意見箱からを終わります。5、7月29日は個人番号、マイナンバーに関する手続きを休止します。7月29日木曜日は、重機ネットサーバーの作業が行われるため、終日個人番号、マイナンバーに関する手続きができません。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。休止する手続き、3項目あります。1、特例転入転出。個人番号カードを使った転入転出。2、マイナンバーカードの発行、電子証明書の更新。3、マイナンバーカード交付申請書の発行など。問い合わせ、健康福祉課住民係、電話026-214-9109。7月29日は、個人番号、マイナンバーに関する手続きを休止しますを終わります。6、停電情報お知らせサービス無料アプリのお知らせ。お住まいの地域またはご自宅等の停電発生、復旧の情報をプッシュ通知で受け取ることができます。停電中の地域はマップ上で色付け表示され、一目で状況を確認いただけます。また、画像送信が可能なチャット機能を搭載していますので、電気設備に関するご相談に写真やイラスト付きでわかりやすくお答えします。さらに、災害時に役立つ避難施設の検索や避難施設までのルートの検索ができるようになりました。ダウンロードは無料、簡単な設定ですぐにお使いいただけます。QR コードから専用ページにアクセスし、アプリをダウンロードするか、APP ストア、または GOO GLE PLAY Google Play から停電情報お知らせサービスで検索の上、アプリをダウンロードしてください。 APP ストアと Google Play の QR コードがあります。問い合わせ中部電力パワーグリッド株式会社、電話0120-985-232、停電情報お知らせサービス無料アプリのお知らせを終わります。7、小布施町議会令和3年6月会議、審議期間6月7日から18日。町議会6月会議では固定資産評価審査委員会条例の改正のほか、補正予算、副町長の人事案件などについて審議が行われました。議案、条例の一部改正、3件可決、令和3年度補正予算、1件可決、副町長の選任、1件同意。議案の概要、条例の一部改正、小布施町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例、行政手続きの簡素化による町民等の負担軽減を図るため、押印の廃止や固定資産評価審査委員会の審査の手続きなどの見直しを行うものです。小布施町手数料条例の一部を改正する条例、個人番号カードの発行、運営体制が地方公共団体情報システム機構 J-LIS、J-LIS となるため、町の手数料条例の個人番号カードの再交付手数料徴収規定を削るものです。小布施町消防団員等公務災害保障条例の一部を改正する条例、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害保障に係る保障基礎額についての改正と、障害保障年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率の改正を行うものです。補正予算、一般会計補正額6,150万2,000円、補正後の額53億2,381万円、歳出の主なもの、民生費、三住荘再建事業費339万円、子育て世帯生活支援特別給付金、その他世帯分、給付事業費1,127万3,000円、衛生費、新型コロナウイルスワクチン接種事業費643万7,000円、教育費、総合公園テニスコート大規模改修工事2,000万円、小布施町副町長の選任、松村の久保田隆夫さんの任期満了に伴い、長野市の新井隆さんが選任同意されました。写真、6月10日に行われた一般質問には自治会長の皆さんが傍聴しましたとあり、議会の傍聴をしている様子です。写真終わり。小布施町議会令和3年6月会議を終わります。8、ご協力ありがとうございました。春の環境美化運動の実績をお知らせします。2年前との比較の数字があります。昨年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため実施しませんでした。参加人数2,114人、マイナス263人、可燃ごみ463体プラス85体、缶金属ごみ27体マイナス7体、粗大ごみ等フルタイヤなど。問い合わせ健康福祉課住民係、電話0262149109。ご協力ありがとうございました。 春の環境美化運動の実績をお知らせしますを終わります。9、就任のご挨拶、退任のご挨拶。はじめに、就任のご挨拶。令和3年、小布施町議会6月会議において、議会の同意をいただき、7月1日付で副町長に就任いたしました。小布施町には、歴史、町並み、農産物、食、花、そしてこれらを支える人々など、多くの魅力があり、町民の皆様や関係する方々とともに、こうした地域資源の磨き上げに取り組んでまいりたいと思います。一方、私たちは、家庭、学校、仕事、趣味など、日常の生活を営んでおり、新型コロナウイルスや災害の甚大化など、新たな課題が生じる中、町民の皆様の日々の暮らしを支えていくことが大切です。もとより微力ではございますが、これまで約30年間の長野県職員としての経験も生かし、町で暮らす皆様がずっと住み続けたい、そして町を訪れる方々が訪れてよかったと言っていただけるよう、町長を支え役場のスタッフとともに精一杯取り組んでまいります。町民の皆様におかれましては、お力添えご協力を賜りますようお願い申し上げます。小布施町副町長新井隆。写真、新副町長の顔写真が掲載されています。写真終わり。退任のご挨拶。本年6月30日をもって副町長を退任いたしました。2期8年を振り返りますと、力不足で副町長としての職責を全うするに至りませんでしたが、職務遂行の過程において、何かとご指導、ご鞭撻を賜りました町民の皆さんに、改めて厚くお礼申し上げます。令和元年には、台風19号による災害に見舞われましたが、大勢の皆さんからご支援、ご協力をいただき、町民と行政が一体となり、復旧、復興に取り組むことができました。小布施町が長年培ってきた共同の力が発揮されたものであり、この力を持った小布施町のさらなる発展を確信いたしました。結びに町民の皆さんの今後のご健勝、ご活躍を記念し、退任にあたっての挨拶といたします。前副町長、久保田隆夫。就任のご挨拶、退任のご挨拶を終わります。10、消防署の救急講習会、応急手当普及員講習を行います。日時、9月4日土曜日、11日土曜日、12日日曜日、8時30分から17時30分。なお、3日間すべての受講が必要です。場所、須坂市消防本部。内容、所属する団体や事業所などで救命講習を指導できる資格です。定員6人。申し込み期限8月20日金曜日まで。申し込み方法、電話または消防署窓口でお申し込みください。受付時間は9時から17時、同日祝日を除くです。その他、1、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受講者は須甲地域在住の人または須甲地域の事業所に勤務している人とします。2、受講前2週間は国や県が示す新型コロナウイルス感染症対策の徹底をお願いします。3、講習会を中止する場合は、須坂市消防本部ホームページにてお知らせします。申し込み問い合わせ、須坂市消防署消防係、電話026-245-9100、消防署の救急講習会、応急手当普及員講習を行いますを終わります。 第24回長野県障害者文化芸術祭の出展作品を募集します。障害のある人の文化芸術活動の振興と社会参加の促進を図るため、障害者文化芸術祭を開催します。応募資格、県内に住所を有する障害のある人、部門、絵画、手芸、工芸、書道、写真、文芸、短歌、俳句、自由詩。なお、各部門の作品の企画、条件等は要項をご覧いただくか、お問い合わせください。出品料無料。申し込み方法、8月6日金曜日までに、福祉係まで申し込んでください。作品の提出、出品カードをお持ちの上、9月8日水曜日までに、福祉係まで提出してください。表彰、優秀作品は部門別に表彰します。問い合わせ、健康福祉課福祉係。電話 026-214-9108。長野県障害者福祉センター。電話 026-295-3111。第24回長野県障害者文化芸術祭の出展作品を募集しますを終わります。12、農業委員会だより、小布施の大地に一番近い農家の皆さんへ、農地パトロールを実施します。農地が適正に耕作されているか、また無許可で駐車場などになっている農地がないか、などといった状況を把握するため、農業委員会では農地パトロールを実施しています。今年も次の通り計画しています。実施期間中は農業委員や農地利用最適化推進員が巡回し、場合によっては農地へ立ち入ったりお話を伺ったりしますが、ご理解とご協力をお願いします。期間、8月2日月曜日から8月27日金曜日まで。対象、小布施町内すべての農地。田や畑の適正な管理を。遊休農地は雑草や雑木が繁茂して、病害虫の発生の温床となったり、最近では有害鳥獣が入り込んで危険になったりと、周辺農地の耕作者にとって迷惑となるだけでなく、地域一帯の問題になることもあります。農家の皆さんは、農地の維持や果樹・防除特法などに基づく適切な管理を引き続きお願いします。また、周辺農地の状況でお困りのことや、農業はできないので、農地を貸したいけれど引き受けてくれる相手が見つからないなどのお悩みがありましたら、農業委員会事務局までご相談ください。写真。お二人のパトロールの方が地図を広げてパトロールをしている様子。写真終わり。問い合わせ、産業振興課農業振興係。電話 026-214-9104。農業委員会だよりを終わります。13、小布施町産の農産物を募集します。一般、財団法人、小布施町振興公社。小布施屋では、町の基幹産業である農業振興のため、小布施町の農産物の PR を行っています。また、販売促進と地元経済の活性化に向け、高級スーパーやレストランをはじめとする首都圏への卸売りのほか、全国の消費者へオンラインショップやふるさと納税への産直便により、小布施町のファンの拡大に努めています。今後、町内産の果物、野菜のさらなる需要が見込まれるため、これらの提供にご協力いただける生産者を募集します。小布施町の魅力を PR できる自慢の農産物をご提案ください。写真。主な農産物の写真があります。さくらんぼ、 桃、栗、梨、リンゴ、ブドウ、プラム、アスパラ等です。写真終わり。問い合わせ、小布施町振興公社小布施屋、電話 026-242-6600、小布施町産の農産物を募集しますを終わります。14、高井鉱山記念館夏季展、大妖怪展、まぶたを閉じれば妖怪変化が現るを開催中。高井鉱山は晩年なぜ妖怪を描いたのか。鉱山自身は人は言う、これは何者ぞ、我またこれを知らずと言っています。ユーモラスな妖怪をはじめ、霊魂が乗り移れば、妖怪に変ずると言われる妖怪山水が、鉱山がたどり着いたまぶたを閉じれば続々と妖怪の群れが現れ、描かずにはいられなかったという独特な世界。鉱山の魂を感じてください。会期9月15日水曜日まで。時間9時から17時。入館料一般300円。高校生150円。中学生以下無料。群舞妖怪図の一部が掲載されています。群舞とは、群れて舞うと書きます。三州生き生き会、大きな絵手紙展も開催中です。8月11日水曜日まで。問い合わせ、高井鉱山記念館、電話 026-247-4049。高井鉱山記念館夏季展、大妖怪展、まぶたを閉じれば妖怪変化が現るを開催中を終わります。